地上に訪ねてきてくださり、迷える一人一人のこの子羊を探し出し、見つけ出し、ご自身の囲いへと招いてくださったことを覚え、心から感謝をします。
アーメン。
良き牧者はただ一人であって、その牧者のもとに今集められ、ご自身の羽嫁へと整え引き上げてくださっていることを覚えます。どうか主よ、真理の御言葉を味わわせてください。食させてください。
アーメン。
そしてあなたの言葉によって生きます。ついついただあなたに以前は要求することばっかりを考えておりました。ただただ御言葉に浸り、ただただ賛美の中に浸り、霊の中に浸り、ただ受け身だけになりがちですけれども、真理と霊をもって私たちがこの礼拝を良き牧者、また唯一の花婿に捧げ切ることができますように、主よ導いてください。すべてがあなたによってなされ、あなたがなしてくださることを感謝します。
アーメン。
私が今日、交わらせていただきますけれども、ここずっとこうメッセージのタイトルを見てきて、一つ一つが完結していると同時にこうつながってるんですね。なんか一つ一つのこの場だけが礼拝なんじゃなくて、すべてが礼拝、エクレシアが一つ、つまり花嫁は一つであるように、花婿も当然唯一一つであり、また礼拝もまた一つなんですね。途切れていないんですね。みんなくっついちゃってるんですね。タイトルだけを見ますと、主の御言葉を豊かに住まわせるとか、御言葉に浸るとか、それこそ文字通りいずれもロモス的礼拝じゃないですか。それこそで、その延長線上で先週偽りということについてこう触れてきたと思うんですけれども、その時にですね、ふともちろんローマ書にも出てるんですけどもね、たとえ全ての人を偽り者であったとしても、神は真実な方であるとすべきだと言っておりますけれども、全ての人というと分け隔てなく人である以上、全ての人が偽り者であるとするならばね、じゃあさて今度限定してエクレシア、いわゆるキリストの花嫁ですけれども、最低限というか確実に持っている真実って一体何だろうと、最低限しかも確実に私たちエクレシアが持っている真実ってといったとき、そこに思いが至ったとき、結論は 告白なんですね。私たちの告白、まず夫であるキリストご自身について、キリストはただ一度も罪を犯したことのなく、その口に何の偽りも見出せなかったと言っております。私たちはその方を信じられたんですよね。で、告白、救いの定義、それは告白することだということを明確に、単純明快に考えるまでもなく、書いてあるがごとくのところを確認したい、見たいと思います。現に私たち一人一人それをそこを通ってきてるんですよ。初めての体験じゃなくてやってきてるんですよ。ローマ人への手紙の10章9節10節開いてみましょう。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですと。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。単純明快な御言葉じゃないですか。この通りの文文言を丸暗記してなぞれば、白黒の文字をなぞれば救われると言ってるんじゃないんですよ。で、この告白をもたらせたのは主です。私が告白できた、理屈では考えられない、信じられない、その死と復活、私たちの信仰の根幹を成しているものですよね。それ自体神の技です。神の奇跡です。それをみんな告白してきてるんですよ。霊にもたらされた、上からその人一人一人の霊にもたらされたその言葉、十字架の言葉、それを口で告白できたんですね。なんでこの今頃そんなこと言うの、伝道集会じゃないのにと思う人がいますけども、でも告白って奥行きがあるんですよ。その地点だけ、その信仰の入り口だけの問題じゃないんですよ、その告白っていうのは。実は成果されると並行するがもとく、その告白点、常に新しい告白を主が要求してるんですよ。ただ固定化された命のないその十字架の言葉をいつも持っていればそれで救われているというんじゃないんですよ。絶えず新しい告白が主と交わっている以上出てくるんですよ。本当に不思議ですよね。なんでこれ告白できたんでしょうね。でね、その十字架の言葉をもうちょっと突っ込んで聖句をお話ししたいと思います。よく知られているところで、ガラテヤ書の2章を開いてみましょうか。 2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、とこう言っています。でね、私たちがこの告白できたとき、信じられたとき、何もギリシャ語の言語を知ってるわけじゃないですよね。当然文法を知ってるわけじゃないですよね。特に日本語の翻訳聖書なんか、時制の関係なんかかなり曖昧で、複数単数もかなり曖昧でよくわからない。でもこの箇所を読んでみると、パウロは私はキリストと共に十字架につけられました、この文言、あの文言だけ見ても、この十字架は決して時系列に位置しているんじゃないということは明確に分かるじゃないですか。例えばギリシャも分からなくても、文法分からなくても、ここだけ読んだだけでその時系列の中にあるんです、備わってるんじゃないということを明確に分かるじゃないですか。主の十字架がね、過去でパウロの十字架、あるいは私たちの十字架がね、現在であったり未来だったりするわけないじゃないですか。ここ読んで、キリストと共に十字架につけられた、同じ十字架につけられたって言ってるんですよ。で、私たちが信じられたとき、なぜ信じられたのかわからないって言ったときね、新たな御言葉を読んで、あるいは信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスの言葉によるとありますけれども、そこで新たな疑問が信仰に至ることの妨げになりました。ギリシャ語が分からなかったために信仰告白ができなくなりました。そうじゃないですよ。ないでしょ。自分自身の信仰、自分を照らし合わせてみてください。皆さん、理屈抜きで信じられたんじゃありませんか。それも単純明快に信じられたんじゃないんじゃないですか。疑問が残ってね、まあいいやと妥協してね、無理やり信仰に入ったんじゃないでしょ。あるいは分かったふりをして信仰に入ったんじゃないでしょ。それ自体神の技なんですよ。だからこそ恵みによって救われたんですよね。頭が良くて救われたんじゃないってことはそこにあるんですよ。もう一箇所念を押すように開きたいと思います。エペソビテへの手紙2章で、2章の4節から9節までお読みします。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。共にです。共に、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをイエスキリストにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、と。6節のキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。一緒に あのこの肉の命、この世を絶って時系列の中で向こうに行っちゃってるって言うんじゃないですよね。でも理屈を追求したのじゃなくて、このまあの事細かい理屈は分からなくても、でも私たちは信じられたんですよ。理詰めで受諾したんじゃなくて、御言葉を受諾したんじゃなくて、御言葉が私たちを捉えてくださったんですよ。これもまた時系列ではないということは明確じゃない。文法が分からなくても、ギリシャ文が分からなくても、告白ってすごいですよね。口から手任せじゃありません。霊からの告白です。ヤコブ書では霊の見分けにおいて、あのキリストイエスを、あイエスキリストを告白しない霊は神からのものではないと言っていますけれども、その告白が霊からのものであるかどうか、私たちの信仰生活において明白に分かってきます。その言葉は上からもたらされたものです。開けばちょっとまた時間がかかってきますけれども、カリスマとしての賜物と同様に信仰そのものも上から与えられたものだということを第一コリントの12章の方で言っております。上からもたらされたもの、霊にもたらされたものを口で告白できたんですね。だからある意味で伝道とか何とか全てのことにおいて信仰ということが問われてきます。つまり家族の救いとか、あるいは 友人の救いとか、最終的に主を頼り切れるかどうか、主への信頼が問われてくるんですけれども、今かなり日本キリスト教会云々悪くずっとしばらくここでここのところから言っていましたけれども、それがもうこの世の終わりでもう世界レベルになっちゃってるんですね。日本キリスト教会がいつの間にかもう世界キリスト教会になっちゃっているような気がします。あそこの教会は福音的だとかいい教会だとかで、ごく少数の名の知れた異端がついこの間まであって、そこだけ攻撃してれば安心だったんですけども、それがもうそういう色眼鏡が効かない時代になってきています。そうなんですよね。本当に危なっかしいんですけれどもね、実はそういうこの上からもたらされるもの、そして全て 信仰によらなければ罪だとも言ってますけれども、一人一人が決して悪気がないんですけれども、でも信仰が問われている、主への信頼、信仰というのか信頼と言えばいいのか、そこの部分が問われているけれども、そうではないんですよね。上からもたらされる真理の御言葉に期待しないで、自分たちが持っている御言葉を下から押し付ける、あるいは横から押し付けると言えばいいんでしょうか、催促するんですよ。で、無理やり言わせるんですよ。ついこの間までね、私たちの周り3年前長崎県佐世保の銃乱射事件の問題とか、あれもクリスチャンホームとあると言われてますけども、なんか山口でもそういう殺人事件とかありましたけども、それもまたクリスチャンホームというような なんかちょっと離れたところで問題がこう見えてきたのが、今私ふと見たらこの自分自身の周りで救いのもたらされているのを見聞きしてきてるんですよね。要するに救われた、告白できたという、本当に告白できたという、ある兄弟のお母さんが救いに至ったということが話題に出たでしょ。で、私自身のお世話になった教会では洗礼を受けることが何かご利益のような捉え方をしていて、もう少しで進化論を習うようになるからその前に洗礼を受けておきましょうみたいな話になっちゃったんですよね。本人はその受けた後ものすごい親にぶつかっていってるんですよ。今長崎県佐世保の話とかなんとか人事じゃ ないですよ本当は。自分の告白をね取って押し付けたってね、そんな告白なんかくっつくわけないんですよ。ダニエル書にもやってますけど、一章の冒頭の方で主の祝福のもとにあらゆる文学を悟る知恵が与えられたと言っていますよね。だけども信仰には何も影響してないんですよ。主の祝福としてちゃんと捉えられているんですよ。進化論一つが入ってきてね、信仰がおかしくなるぐらいだったらね、こんな信仰を初めから持たない方がいいんですよ。こんなやばなもんじゃないですよ、上から与えられたものって。で、信仰告白、よく私ここのからメッセージするようになって間もなくでしたけれども、ペテロの信仰告白を取り上げたことあるんですよ。それをもうちょっとちゃんと今度開いて読んでみたいと思います。福音書から平行箇所何箇所か開くでもあるんですけども、今回一箇所だけ、マタイの方から、マタイの16章から見てみたいと思います。13節からちょっと読みしていきましょうか。16章の、さてピリポカエザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言いますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。とちゃんと上からもたらされているでしょ。横からの押し付けじゃないですね。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てませんと。で、この岩、カトリックはペテロ本人のことを指してるんだと言って、カトリック教会の優越性を主張するんですけどもね、嘘であること、偽りであることを自分たちがよく知っていて、その上で偽りをしてるんですよ。だから教職者で言語を読めるんだもん。で、ちゃんとあれですよね、ラテン語にちゃんと訳して 今用いてるでしょ。確かこの岩の、あのこの岩はあの女性系です。それはあのそれは教会にかかっていますけどもね、教会自身も女性名詞ですから、キリストの花嫁ですから。でいずれもこの教会あのもこの岩も単数形を表しています。女性形であり単数形です。いわゆる花婿は一つですよね。花嫁も一つなんですよ。本当は花嫁と 花婿、ここから見えることは、見えてくるのは間接的にですけれども、私たちの結婚も当然一夫一妻ということです。一夫多妻制じゃないんですよ。この岩の上に私の教会を建てます。教会堂を建てると言ってるんじゃないんです。岩の上に教会、エクレシアを建てると。でね、こういう言い方すると何か告白も一つなように、岩が単数形だというと今度告白も一つなように取りますけど、もちろん主の目から見れば告白っていうその土台を成している岩も一つです。でもそれをね、一人一人のエクレシア、皆さん一人一人が持っているオリジナルな告白を尊重した言い方をすれば、告白の総和ということになります。先ほどローマ書の10章あの9節10節見ればね、その定義を言いましたけども、それぞれ の言葉で告白してるんですよ。皆さんそれぞれ自身が分かると思います。で前 のここに立ってその告白について触れた時、私自身の告白ももちろん触れましたけれどもね、覚えている方は覚えている記憶にあるかも分かりませんけれども、高校の時ね、人はパンだけで生きるのではないという言葉につまずいていたということを言いました。しかし正解の終わりの時に、実は聖書の御言葉が完全食品であることが分かりましたというのが私の告白でした。文字通りの食べるパンにつまずき、命のパンでまた立ち上がることが許されました。命のパンで命が与えられました。でどういうわけかね、いつも一人一人立たされたメッセンジャーと、なんかその日のウォッチマン2のメッセージとこう重なったり、あるいはこう前後したりすることってよくたびたびあるんですけれども、なんか先週のそれとね、それ私一通り読んでいたつもりなんだけどもね、記憶がどっか飛んじゃってるんですよ。で改めて今回またこう告白を語るということで、ちょっとこう目を見たら、おやっとびっくり しちゃったんですね。それはね、その人自身のオリジナルな告白を取り上げていたんですよ。その人 の信仰の遍歴を2位がと綴っていたんですよ。びっくりしましたね。ちょっとそれ借用したいと思うんです。あえて あの引用箇所の群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていたルカの6章19節なんですけどもね、あの信仰の遍歴について書いています。私たちは誰も神の神秘的な道を知り尽くすことはできませんし、神に対してこうなさるべきだと処方箋を定義することもできません。一人の中国人の男の子がおりましたが、彼が12歳の時に母親に丘の上にある寺院に礼拝のために連れて行かれました。寺院の前に母親と共に立っていた時、その子は偶像を見つけました。そして思いました。お前は礼拝を受ける対象としては醜く汚れているよ。 お前が僕を救うことができるとは思わないね。お前を礼拝することに何の意味があるのだろうと。しかし母親の顔を立てて彼は礼拝儀式に参加しました。そして終わった時、母親は椅子に座り込み山を降りることになったのです。その時彼はこっそりと抜け出して寺院の裏手に回り、そこで空き地を発見したのです。そこで彼は天を仰いで言いました。ああ神様、あなたがどなたであれ、あなたはこんな汚れた寺院に住まわれるとは信じられません。あなたは偉大な方です。僕はあなたをどうやって見つけるか分かりませんが、僕のことをあなたの御手にお委ねします。罪の力はとても強く、世は僕を引きつけます。僕はあなたに僕自身を明け渡します。あなたがどなたであろうとも、30年後に私は彼と出会い、彼に福音を語りました。彼は告白しました。今日私は初めて主イエスに会いました。しかし神に触れたのは2度目です。はるか昔、あの山の上で何かが起きていたのですと。オリジナルな告白ですよね。30年前、実はこの僕は主と出会っていたんです。主の方が彼を実は見つけ出していたんです。僕の方が主イエスを見つけることができなかったんですね。でも主の方はすでにもう捉えていたんです。探し出して見つけ出して、もう囲いに入れていたんです。30年後にこのニーと出会って、今日私は初めて主イエスに出会いました。確信をつく告白ですよね。主イエスに出会いました。しかし神に触れたのは2度目ですと。今度は彼の方もまた良き牧者を見つけ出すことができたんです。だけど実質的な意味では両者が出会えたというのはこの時でしょう。これが一人一人が持っているオリジナルな告白であって、その相和が岩なんです。あの今開いた福音書のところで見た。ですから皆さん一人一人の告白がその岩の成分になってるんですよ。その告白、初めの愛の告白でもあります。初々しいですよね。夫への明確な応答です。でね、実は告白ってそこの部分だけじゃないんですよね。でなおかつこの岩が成熟していかなきゃいけないんです。というのは教会全体も成長を見なければいけないわけですけれども、当然その土台も大きくなっていかなきゃいけない、成長していかなければならない。 その一人一人の告白がまたこうなおかつ進んでいかなければならないということをあの見たいんです。あの最近あの午前中の学びでやってるダニエル書からその告白、ダニエルの告白というものを見てみたいと思うんです。あの9章で、ここだけを読むとね、私そのダニエルの告白だけを押し付けることができない私自身もあのそこだけにとらわれると偽善者になっちゃうんですよね。実はそこまで私告白できないもん。九章のところで、ずっとちょっと長くなりますけども、一応、1節から、まず8節まで最初前のところ、メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルディア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを、文書で、悟った。そこで私は、顔を神である主に向けて祈り断食をし荒布を着灰をかぶって願い求めた。で4節、私は主の神主に祈り告白していったと。ここから告白になるわけですけれども、ああ私の主大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方、私たちは罪を犯し不義をなし悪を行いあなたに背きあなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち首長たち先祖たちおよび一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ正義はあなたのものですが不面目は私たちのもの、今日ある通りユダの人々エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためですと。イスラエルの民、礼拝の民の、不信仰の遍歴をずっとこれずっと語っていきます。主よ不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち主長たちおよび先祖たちのものですと。で最後の結論のところというかおしまいのところちょっと飛ばしまして17節から19節まで読みます。私たちの神よ今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなくあなたの大いなる憐れみによるのです。主よ聞いてください。主よお許しください。主よ心に留めて行ってください。私の神よあなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからですと。なんて成熟した告白なんでしょう。自分自身のあれしてくださいこれしてくださいの要求ではなくてこの告白は真に夫の願い御心を知っているがゆえの告白じゃないですか。信仰告白、信仰に入り口の告白って確かに初々しいです。でも主はね、 型通りの型にはまった古臭いその言葉を延々と申し述べることを期待しているんじゃないんです。成熟を望んでいるんです。妻の成熟を望んでいるんです。それは告白に並行して現れてくるんです。でね、ここ読み上げる前にね、ここだけをが資料として読み上げたら、私自身も皆さんもつまずく、もう鉄壁で落ち度のない、なんせダニエル自身の荒が見えてこない種なんですよ。人間臭さ、弱さ、一切出てこない。これだけでを提示してね、私たちの信仰告白も成熟したものとなっていきましょうで、終わったらね、絶対つまずきますよ。で、思い余ってね、キリスト教という宗教に走っていきますよ。主の顔色を覗いてね、御心に合うように、辻褄が合うようにとか、こう思案してね、何か取り繕った告白、上からもたらされた告白では決してないんですよ。でもこれはね、彼自身の知恵のようには見えるけれども、結局上からもたらされた告白なんであることには何ら変わりないんですよ。このことにおいて少し注意、私たちは気をつけなければならないことがあるんです。この成熟の度合いを測るのに、他の信仰者との告白と比較する必要ないです。これもまたオリジナルなものであって、だけど彼自身からもたらされたものではなくて、同様に上からもたらされたものなんです。なおかつオリジナルなものなんです。じゃあこの度合いをどういうふうに測るかというと、別な言葉で私言ってきましたけれども、ピリピの3章である意味知ることができるんです。12節ね、3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですと。パウロはこのように言っています。つまり彼自身は完璧だ、完全だと言ってるんじゃないんです。捉えようとして追求しているのだと言ってますから、現在進行形ですよね。十字架のもとに完了はしているんだけども、その前提も条件で時系列の中では追求しているんですね。だから後半の方が、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださった、ここはもう完了形です。ということは、私自身の中では比較できるわけですよ。パウロ自身は追求しているって言いますけれども、自分自身のその追求ということにおいては比較できるわけですよね。自分自身の中で面白いことに、パウロ自身は信仰告白ってありません。 ダマスコの途上でね、クリスチャン、クリスト者と呼ばれている人たちを捕らえるためにダマスコに向かっている途中で、有無も言わせず主の方が出会いましたよね。主の方がもう実際に文字通りですけども捕まえちゃったんですよね、パウロを。信仰告白も減ってくるもないんですよ、パウロに関しては。ですぐ交わりを持たないで、アラビアに渡って2年間そこにいたと言ってますよね。深い交わりがあったと思います。でなおかつ求めている、追い求めている、まだキリストを知り尽くしていない。もちろんダマスコの登場では右も左も分からないじゃないですか。何が何だか分からなかったと思いますよ。パウロ自身はすごく優秀な人ですよね。東大一流 の学者というガマリエルに指示したとも言ってますけれども、本当に優秀で非の打ち所のないような人であったろうと思われます。で、主を迫害する、あるいはクリスチャンを迫害するというとき、大きく分けて2つのタイプがあります。主義主張がもう相入れない、憎くて憎くてしょうがない、ちゃんと理解し知り尽くしていて、その上でもう迫害に燃えるという、そういうタイプと、自分自身はそういう思いはさほどないんだけども、誰かさんに洗脳されて踊らされて、あるいは無知で迫害をするという、そういうパターンがあると思われますけれども、パウロって今言ったようにすごい迫害の人ですよね。後にキリストを告白するとき、もうある支配者から迫害があなたを狂わせていると言わしめられたことがありますけれども、じゃあパウロが迫害に燃えていたというのは何なんですか。ダマスコでの途上で会ったとき、主よあなたはどなたですかと問いただしています。クリスチャンを迫害しているときはもちろん彼は明快に理由を持って迫害に臨んでいます。ある意味キリスト教はしていたんでしょうね、理解していたんでしょうね。取りに足らないものではなくて、パウロにとっては迫害の対象以外の何物でもなかったんでしょうね。でも主ご自身は知らなかったんですよね。真理であられる方は知らなかったんですよね。でなければ主はあなたはどなたですかという質問ではないですよ。分かってて迫害していたらね、そういう言葉ではなくてね、想定した言葉になるはずですよ。出やがったな憎き集めと。でも有無を言わさず出会った方がどなたであるかは知らなかった、そういうことですよね。ここのピリピ書で言ってるように、私たちの中では比較できます。最初の告白皆さん知っていると思います。しかし主を知れば知るほど成熟した告白になっていくはずです。それを主は望んでいますし期待もしているのです。で、ちょっとまた長くなりましたけども、これね、真逆のことをパウロを言っているんです。第2コリントの10章で、 12節、あの私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したり しようなどとは思いませんと言っています。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較しているのは知恵のないことなのですと言っています。これよくあの日本キリスト教会の中でやっていることなんです。あの弟子たち あの弟子訓練に使わされた後のメニューをこなしたあの帰り道ね、その中の会話で誰が一番偉いだろうかと話し合っていた。それもまた比較の世界じゃないですか。主の目的が何だろうか全然理解できていなかった、そういう場面ですよね。でここで比較するのは知恵のないことなんだと言っています。でピリポの3章の方ではそれぞれが追求している、主を知ろうと追求している、それは妻として夫を知ろうとしている行為ですけれども、そこでの比較を吟味していくべきだと思います。で、この結論を言います。最初の告白とその成熟していく過程 あの告白、共に上からの告白、オリジナルな告白で、その結論を言います。最初ヘブル書の4章14節、結論をあの2箇所言います。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかと。最初だけではなくて私たちの告白は一つだとあります。それを保とうではありませんかと。で、第一ヨハネの手紙4章の、15節、第一ヨハネの4章15節、誰でもイエスを神の御子と告白するなら神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいますと。この告白は私たちの確実な真実です。私たちの持っている確実な真実です。この告白を大事にしていく。